質問はですね、人を許すと、ですね、人を許すと、どうしても人を許せない、この人だけは許せないという人がいるのですが、どうしたらその人を許していくことができるのでしょうかと、まあ、こういう質問ですね。まずですね、人を許すことができないのは、恨みがあるからです。恨みがあるから許すことができないんですね。じゃあこの恨みってどんな感情でしょうか。うん、恨みとは何ですか？ですね。
何かと。
そうそうそう。恨みとは一体何か。これが分かれば、その人を許していくことができますよね。
なんですか、恨みっていう感情の本質は何かって。
そうそう、恨みという恨みという感情の本質は何ですかっていうことです。恨みとは何ですかってことですね。
本質、
はい、ね、相手に対して恨みがある、だから許すことができない。だから恨みを晴らさない限りね、相手を許すことはできませんよね。じゃあ恨みって何なんですか。恨みとはどういう感情なのか。
感情だと思ってるので、それが 何かって言われるとちょっと私には分からない。
つまり恨みって何がしたいんですか。
何がしたいか。
そうそうそうそう。だから相手を許すことができない、それは恨みがあるから、恨みってことは何かがしたいわけですよね。その相手に対して、その相手と相手に対して何がしたいのか。じゃあ相手が苦しんでくれたら恨みが晴らせるんですか。
いや、晴らせない。
晴らせないですね、はい。
多分その人が死んでもなんか許せそうな気がしないんですね、うん。
じゃあ恨みってどんな感情ですかってことですか。
消えないようです
か。いやいや、そんなことないですよ。消えなかったら人を許すことはできません。恨みと、
それ答え聞いたらええと思うようなことです
か。いや、そんなことないですよ。ああ、そうですよね。恨みとは何ですか。恨みというのは
甘え
なんですね。
何に対する甘えですか。
はい、
何に対する甘え。
何を言ってるんですか。その相手に対して甘えたいという感情が変化したものが恨みなんです。 まあそうですね、分かってほしい、自分がどれだけ苦しんできたかっていうことね、あなたのためにどんなに大変な思いをしてきたか、それを分かってほしいという甘えなんです。それが恨みなんです。
これ恨みっていうものは全てそうなんですか。
そうそうそう、
やっぱりいいですね、びっくりです
けど。そうですか、当然じゃないですか。恨みといったら甘えです。
分かってくださいって言ってることが甘えだって言うんだったら、
はい、
それは分かってもらえないってことですか。
だから分かってもらえないんじゃなくて、分かってもらおうと努力してないんです。
ああ、そういうことですか。
うん、我慢してるんですよ。一生懸命この人はこんな状態だからお世話をしてあげるしかないんだとね、そうやってこうぐーっと我慢してね、いろいろお世話をしていると。だから相手がいくら謝ったってね、だから許せるわけないですよ、ね、自分の気持ちを分かってもらわない限り許せません。だから相手を許すということは、ね、できるだけ、自分があなたと一緒にね、いた時間で、時間にですね、どんな思いをして生きてきたか、どんな辛い思いをしてきたかですね。そしてそれは結局ね、そのなんで逆恨みもあるんですよ。つまり、その何て言うんですかね、一番こう甘えたいのは実の母なんですね。それを全部抑え込んで持ってきて、今目の前にいるこの人に分かってもらおうとしてるんです。だからそんなに一緒にいる期間、なんていうんだろう、そんなに苦しんだわけじゃないです。その自分が生きてきた生い立ちに比べればね。そういうものを全部抱え込んで、この人に全て分かってもらおうとするから、許せないって感情が起きてくるんです。だからまずはやっぱり自分がね、この人と一緒に過ごしていろいろ分かってもらえなかったことや苦しかったことを分かってもらう。そのためにはたとえ喧嘩になったとしても、よく話していった方がいいと思います。
一度話したことあるんですね、私傷つきました、はい、っていうふうに言ってね、
はい、いや、それは傷つきましたじゃなく、具体的にどんなことでどんなふうに傷ついたかが大事なんです。
ああ、それも言ったんですね、
はい、
でその時にお母さん謝ってくれたんですよ、
はい、
で毎日こう生活してると、やらないでくださいねって言ったことをやったりとかすると、こう私もこう感情乱れますよね、
はい、
でなんかね、いつだったかちょっと忘れちゃったんですけど、何かの時にちょっとまたそういう話をしたんですね、はい、私はこういうふうにお母さんに言われたことでとっても傷ついたことがあるんですって、あるんですって話したら、それ前聞いたとか言われて、
はい、
本当に謝ってやろって言われたんですよね、
うん、いやだから何度でも謝ってほしいんですと何度でも謝ってほしいんですっていうことですよ。前聞いたかどうかじゃなくてね、つまりあなたに親を求めてるわけです。でそれはそれで、ね、何度も訴えて分かってもらえなかったら分かってもらえなかったでいいんです。そしたら許せるようになる。
それはなぜです
か。ああ、この人は親ではなかった、はっきりするからです。この人は支えていくべき精神的な子供であって親ではなかった。それは分かったら、その許せます、その人は。親だと思ってるんですよ。
思ってるんですか。
はい。
そうですか。
はい。子供だと思えば。
子供だと思えないです
ね。思えないですよね。そうですよね。この人はまだまだ、 そんな3歳の子供なんだ、4歳の子供なんだと思ったら、いろいろやってくることも許せますよね。まあ、3歳にやることなんだ。そうそうそう。どんなにその頭ではね、こんなの親じゃないと思っても、どっかで親を求めて、なぜなら親を探してるからです。ね、ずっと親を探していて、実の母やお母さんも親として扱ってもらえなかった、養母さんとも親として扱ってなかった、ね、もらえなかった。そうなったら、じゃあね、この何ですかね、ご主人のお母さんぐらいは親として扱ってほしいと。そう思うのが人間じゃないですか。
そう思ってたんですかね。
はい、そう思う。いや、そう思ってなかったら恨みもないです。
ああ、そうですか。
出てこない。だって恨みというのは甘えの裏返しなんだ
よ。嫁しゅうとだからって思って
ます。いや、違う違う。
違うんですか。
そうそうそう。だから、どんなにお母さんが何をしたとしても許せるんです。親だと思ってなかった。ね、でも親だと思うから許せないです。
これ例えばその今お姑さんですけど、他人に対してのその恨みっていうのもみんな同じになるんですか？
これは他人に対して恨みが起きるっていうことは、もう親が自分の周りにいないと、もう誰に対しても親を求めてしまう。うん、そうそう。それが人に対する恨みとなるわけです。
じゃあ例えば本当にこう自分にとって親がいる人っていうのは、
はい、
他人から、
はい、
じゃあひどい裏切りを受けたり、
はい、
そのひどいことをされたとしても、
はい、
恨む感情っていうのは出てこないんですか？
出てこないですね。自分の親にその苦しみを訴えるから。恨みっていうのは分かってもらいたいという感情があるんです。その感情を受け止めてくれる人がいる人は恨みは起きないんです。
じゃあ例えば自分の親にですね、こういうことがあったっていうことを話したとしても、
はい、
その親はそれをこう受け止めてもらえずに仕返ししてやったらいいじゃないかとかっていうような人っていうのは、
はい、
親とは言えない
っていう。そうです。そうです。親とは言えません。あ、親じゃないんだなと思ってます。はい。逆に言うと、その人が、ね、老後、介護を必要としていたとしても、お世話する必要はない。なぜなら親じゃないからです。
そうすると、この世の中って、親いない人いっぱいいるんじゃないの？
そうですよ。親がない人はいっぱい。自分も親がないけれども。このお母さんも親がないと思ったら許せるんです、ね、これを同病愛憐れみって言うんですね。だからその相手がですね、本当に甘えられる対象なのか対象じゃないのか、それをしっかりと見極めないといけない。そのためには何度も対話を重ねていかないといけない。これが向き合う、ね、向き合うということは相手にこう自分の気持ちをね、こう伝えてみる、何度も何度も伝えてみる、また相手の気持ちも聞いてみる、そして意思疎通ができるかどうかです、 意思疎通ができないとしたら、あ、この人は子供なんだってことです。
私の場合はじゃあ、まあそれに対してのまだその努力不足ってい
う。そうそうそうそう。だから我慢してやってあげてるだけ。我慢してやるんじゃなくて、もう伝えていくんです。どんどん
と。また伝えて、さっき今言ったのと同じように、もう前それ聞いたとか謝ったやろうとか言われても、
はい、それでもね、私は分かってもらいたかったんですと。何度も何度も伝えます。もういいって言われても伝えます。謝っただろうと。もうそういうことじゃなくて、私の気持ちを分かってほしいんですと。別に私はお母さんを責めてるわけじゃなくて、分かってもらいたいんです。一度伝えて、それで愛すみにはならないんです。それで何度も伝えてみて、分かってもらえなかったら分かってもらえなかったでいいんです、ね、なぜなら、ああこの方はなんていうんですかね、精神的にまだお子ちゃまなんだなと。自分の中でこう親を期待する心が切れる。
一回なんか2回目の話したことあるのかな、3回はなかったと思うんですけども、2度目の時にそう言われた後で、なんかそういう話になるともう逃げるっていうか、
うん、
全くこう話をしないっていう状態の時もあったんですね、
はい、
都合が悪かったんだと思うんですけど、はい、そういう場合でも、
ま
あ、背中向けて私の話を聞いてないような状態の時でも、
うん、それでもちゃんとこちらを向いてくださいっていう、向きなさいと。それはね、お母さんにとっても苦しいことですよ。現実と向き合うことですから。だけどそれはお母さんが向き合わなければならない。なぜなら親だからです。義理とはいえ親だから、子供を、ね、子供に対してちゃんと責任を取るという、なんていうんですか、義務があるんですよ。
それはじゃあ私だったらお嫁さんだったとしても、それは
私
が親だから。
そうです、ね、だからお世話をしてるんじゃないですか。親だから世話をしてるんです。世話をしてもらってね、それね、親としての責任を果たさないと、そんなことはね、あってはならないんです。あなたが世話をしてもらう限り、親としての責任はあなたはね、果たさないといけないんです。
なんか私は今の母見てると、私はその子供を育てて親としての責任は果たしたから、こういうふうな状態になった時に家族が見るのは当たり前っていうふうに思ってると思います。
いや、そう思ってるじゃなくて、私ね、
うんうん、
私は何もしてもらってないわけですから。子供を育てたってね、私は関係ないの、お嫁さんだから、うん、だけどこのね、お家に入ったっていうことはあなたの娘でありね、そして、子供なんですよ。甘えたい感情を満たしてもらわなくちゃいけないわけ。私は育てましたとね、そうやって、ね、逃げることなんてできない。じゃああなたは勝手にしなさいってことですよ。何にもお世話しませんよってことです、ね、だってその親としての責任を果たしてないんだから、私も嫁としての責任を果たす必要はないですよね。じゃああなたの自分のことぐらい自分で全部やりなさいってなるんです。だって親じゃないんだ。だからそれは逃げていたとしても逃がさないで、ちゃんと向き合ってくださいって言わなくちゃいけないです、ね、私はやりますよ。実の母親に対して逃げていてもね、逃げないでください、ちゃんと向き合ってください。ちゃんと聞いてください、ね、人の話を聞くときは背中で聞くもんじゃありませんと。ちゃんと向き合ってください。
それは私はその夫であれ子供であれそういうふうに言って。
いや、言っていいわけじゃないです。親だからです。
親だからですか。
そう、うん、親だからね、子供はわがままを言っていいという特権があるんです。とは逆も言えますよ。息子さんがね、ねちゃんと話を聞いてくれって言ったら、ああってでも背中を向いてたらね、お母さんちゃんと向いてよって言ったら、やっぱり親として向かないといけないわけです。それは親の務めだから。はい。それは義理の娘であったとしてもね、ちゃんと聞いてくださいって言ったらちゃんと聞かなくちゃいけない。同じように、ね、義理のお母さんといえども親は親ですから、自分が伝えたいと思っている感情があるならば話さなければならないです。そういう努力が必要なんですね。
じゃあこれ他人の場合はどうするんですか。
他人ですか。他人っていうのは、そもそもそういう人に恨みを抱くこと自体が間違いなんです。はい。だから、そういう時は、自分の家族の中で信頼できるような人間関係を築いていくことが大事なんです。だから人を恨むのは、自分の家族をないがしろにしているからなんです。だから家族をまず大事にしていくことによって、その恨みを解消してほしいですね。
それはその家族を大事にしていくっていうことができれば、その他人に対する恨みっていうのは先ほどま言われたように、
はい、なくなります、うん、それにその他人に対して大きく期待することもなくなるから、そうそう、つまり何が大事で何が大事じゃないかっていうことが分かるんです、うん、自分にとって大事なのは家族である、うん、人ね、他人じゃない。そして他人ってのはいつ裏切るかわからないんですよ。いつ裏切るかわからない人から裏切られたからといって恨むのはね、筋違いですよ。
なんかいつ裏切るかわからないっていうふうに思って付き合うのって辛くないですか。
いや、いつ裏切るかわからないっていう関係なんです。
関係が、
そうそうそうそう、つまりあなたと私を結びつける何かあるわけじゃないわけ。家族っていうのは血縁って切っても切れない関係があるんです。嫁姑も一応ね、旦那さんと結婚してる限り切っても切れない関係なんです。だけど他人っていうのは嫌だったら離れていっちゃうんです。その切れない関係じゃないわけです。
家族って大事なんですね。
大事ですよ、ね、私だってね、皆さんとね、やっぱり不安がありますよ。こう仏法を伝えているね、何かね起きたらさ、もうなんかね、やっぱりこう貝でも作ってね、縛っておけば別ですけど、なんもないじゃないですか。皆さんと私をつなぐものが、で皆さん仏法を聞きたいと思っているから来ていると。でも聞きたくないと思ったら来ないしね。で来ない、でその人に対してなんで聞かないんですかとも言えないしね。そういう関係っていうものがこうやっぱりね、いつ切れるかわからないもの状態の時は、私もやっぱりね、心から信頼はできません。だからまあこういっちゃなんですけど、絡め取っていくわけですよ、ね、私がこの人とちゃんと人間関係を結びたいと思ったら、ね、まずその人の家族に全員伝えるわけね。そうすると家族全員と一応縁があるので、この人だけ離れるってことはできないでしょ。ねえ、貧粛者じゃないですか。ね、でなんで離れたのって、嫌になったからと。そんなことダメでしょってなるわけですよ。ね。さらに、安心な状態に持っていくために自分の人間関係を紹介するわけ。そうすることによってこう絡め取っていくんです。こうより切れない関係を作っていくんです。こうなった人は安心して付き合いますよ。この人が臨終を迎えない限りお付き合いできると、ね、こうやって いつ裏切られるかわからない他人っていうのを安心して付き合える人に変えていくわけです。つまり私とあなただけの関係っていうのはいつ切れるかわからないんです、ね、仏法を理解すればするほどいつ切れるかわからないってことが分かってきます。でみんなね、都合が悪くなると切ってくるから、それはこの世界なんです。語逆なんです、ね、それを切らないっていうのはね、本当仏法を生まれた時からずっと聞いてきたような人だったら別ですよ。何度も苦百度を乗り越えてきて、ね、嫌いな人とも仲直りしてきた人なら別ですよ。でも僕もね、やっぱりね、これだけね、何年も仏法を伝えてきたら分かりますって。5年も6年も聞いてきた人がさ、ちょっとした縁でも電話一本取ってくれない関係になるんですから、ね、そういう、何ですか、いつ切れるか分からない中で私も仏法を伝えてるんです。その時はいつも思いますもん。来るものは拒まず、去るものは追わずなんです。いつも自分の心に訴えてるんです、ね、一人の人が離れていくと、ね、追いかけたくなるんです。だけど、いや、去るものは追わずなんです。今目の前にいる人にね、仏法を伝えると、心に残る話を伝えると、あ、やっぱりね、仏法でね、一期一会って言われるけどね、そうなんだなと。今日の出会い、今日のね、その目の前にいる人に全力で教えを伝えていくと、それしかないんですって。だからこの人と 切っても切れない関係になりたいなと思ったら、いろんな人を紹介して切れない関係を作り上げていくわけです。つまり私との関係が悪くなっても周りの人が助けてくれるような関係を作るんです。こうなったら安心ですよ。多少私との間に関係が悪くなったとしても、ね、周りの人がまあまあまあまあまあ、もう一回聞いてみようよってなるから。まあ、そうでもない限り、いつ切れるかわからないのが他人だから、その他人に対して恨みを抱くっていうのはナンセンスです。はい。
まあ、今更って感じですけれど、
はい、
やっぱりその幼少期っていう、まあ、子供の頃にやっぱりそういうこう甘えられる人がいなかったっていうのは、やっぱりそういう人を恨みやすくなる、
ね、そうです、そうです、はい、
うん、ちょっと今からでも甘えた方がいいんですか。
今からでも甘えるっていうのは、わがままを言うっていうよりは、もう私も大人になってるので、うん、そのやっぱり理性的に感情をきっちり伝えていくってことなんですよ。だから、あ、やだやだやだ聞いてよとか言ってね、こうやって聞いてくれるわけじゃないから、ね、そういうこと言って通じるのは子供だから、ね、私はもう子供じゃないんです。だから大人として、ね、わがままを言うんじゃなくてきっちりと伝えていくんです。背中を向けている人がいたら背中を向かないでくださいと厳しく言って、そしてこっちを向かせて話をするんです。それが大人の甘え方です。
これ夫の場合はどういうふうにしたらいいんですか。
夫に甘えると、
甘えるというか、あの、きっちり話をしたいと思って、
それはね、もう何かをやっていたらやめさせるんです。私はちゃんと話をしたいと思っているので、何か今こう言っているのは止めてください、手を止めてくださいって止めさせてから話をする。
映画の母とよく似てるんですよね、
はい、
やっぱりこう都合が悪くなった話はしないとか、黙るとか、はい、返事しないとかっていうのがあるんですけれど、まあ、やったことないから分かりませんけれど、
はい、
ちゃんと話をしたいのでやめてくださいって言っても、
はい、
なんかやめるような気が私しないんですけれど、
はい、うん、
でなんか怒りそうな気がするんですよね。
いや、怒ってもいいんですよ。怒っても怒ったっていうことはそれはそれで向き合ってくれたっていうことですか。
そういうふうに取ればいいんですか、はい、そう取るっていうかそういうそうなんですか、
はい、うん、ね、怒ったっていうのは怒らないと この状態から怒らないと、ね、その向き合えないんです、
うんうん、怒ったってことは何言うけど、
はい、だからこっち側にこう向いてくれたんです。向いて怖いから怒ってるんです、自分の存在が。だから、いや、あなたを責めるわけじゃないので、ね、だから、それ怒った後はちゃんと謝って、先ほどはすいませんでしたと、怒らせてしまいましてと、だけど、ちゃんと話を聞いてほしかったんですと言って、また同じことをやるんです。また怒ったら、謝って、また同じことをするんです。何度でも何度でもやるんです。何度でもやるとだんだん怒らなくなる。そうやって一つ一つ、ね、ちゃんと甘えるためにことをこう起こしていきます。結局お母さんにしろご主人にしろ人とどう向き合うかがわからないんです。人と向き合うことがわからないからいつも逃げてばかりいるんです。そういう人と向き合おうと思ったらやっぱり時間がかかるんだと思ってね、まずこっちを向いてもらうところから始めるんです。逃げているなら逃げている状態で話さないんです。背中の状態、背中を向けて話すって話すと意味がないんです。だからこっちを向いてくださいと、よろしくお願いしますと。
怒ってしまった時はもうその時はその場で話はもうやめればいい。
そうそうそう、はい、怒ってしまったらそれで終わりです。
母親に対しても同じですよね。
そうそうそう、
怒ったらそれでやめてまた同じことを繰り返してい
く、はい、そうそうそう、粘り強くまずこっちを向いてもらうところから始めていく。で、怒ったらこっちから謝るわけです。
怒ったというのは向こう
で怒ったというのはいわゆる、ね、人間関係を切ってきたということなんです。相手が、ね、切ってきたときにこっちが、ね、こっちは別に人間関係を切ろうと思っているわけじゃないから謝るわけ。謝るということは人間関係を修復するわけ。で、あなたが何度切ろうが人間関係を私は何度でも修復していきますということです、ね、何度切ってきても何度でも何度でも修復していくと、ね、そうすると相手もいい加減わかるでしょう。あなたと私は切っても切れない関係なんだと。あなたが切っても切れませんよってことです、ね、そしたら見捨てられるのではないかという不安が相手の方から消えるんです。ね、これが代表を伝えるってことですよ、ね、安心感を与えるってことです。そしたら相手はこちらを向いて、ね、くれるようになってくると。で、一つ一つ伝えていくんです。いや、できなかったらできなかったらちょっとずつやっていけばいいんです。いきなりはできないので、ちょっとずつ。
なんか最近よく喧嘩をするんですけれど、その喧嘩した後がね、今まで喧嘩ってしたことなかったもんですから、
はい、
まあ、喧嘩っていうか、まあ、私がこう口答えをしたりとか自分の意見をバッて言ったりするっていうことが多いんですけど、
はい、
そうするとまあ向こうはもうすごく腹を立てるんですね、
はい、
それでもう終わってしまうってことが多くて、
はい、
なんかごめんなさいって謝るってことも私もあんまりできないんですよね、
はい、
うん、それでなんかこうちょっとどうももう最近なんか ちょっとしたことでもこうすぐにうちのなんかこう怒るような感じになっているので、ちょっと言ったことでもね、
はい、
そういうのがあって、なんか母のことを話そうかなと思っても、まあ、母もちょっとそういう状態だし、ちょっと主人もそういう状態なものですから、
はい、やっぱりこれは謝らないとね、こっち側が、うん、謝るのは自分の負けじゃないですから、
うん、何回もそうやって教えていただくんですけど、ね、
そうです、ね、もう謝る、うん、はい、
負けたんだら気にしますよね、謝
るとなんかね、勝ち負けじゃないんです
けど、勝ち負けじゃない
ね、
じゃあ一つ歌を授けます。回ですか、ね、負けている、人を弱しと思うなよ、忍ぶ心の強き家な。私が大学4年生の時に学院に行く時にですね、当時の学友部長がですね、私に送ってくれた色紙の言葉です。上田君、それが大事だ。一体何を言ってるんだろうと思ってましたけど、でもこれはね、本当に私の中で、ずっと心に残っている言葉です。はい、何度でも謝ってください。謝らなかったらね、紙に書いてもいいからね、置いとくんです。置き手なんだね。
なんかね、ごめんなさいと謝った後にね、別に私は割ともと謝ってんじゃないんだからね、みたいなね、思いがね、なんか、ね。
いや、別に悪くなくたっていいんですよ。あなたと一生人間関係をやっていこうって思ってるから謝ってるだけですから。はい。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ、ちょっと注意します。